科学の扉プレゼンツアストロラジオ、皆さんこんにちは。パーソナリティの土屋ゆこです。日本列島をピンク色に染め上げた桜の開花前線もこの5月上旬で北海道東部に到達、無事ゴールインです。ちょっと寂しいですが、見方を変えればまた来年のこの季節を待ちわびるのも日本人の楽しみの一つと言えるかもしれませんね。一方の関東以西ではすでに何度かの夏日を記録し、春というよりも初夏というのがふさわしい日がちらほら。とはいえね、朝晩はまだまだ冷え込むこともありますから、体調管理には十分お気をつけください。1年のうちで最も快適と言われるこの季節、6月になるとすぐに梅雨がやってきます。私もできるだけ外出をしてこの最高の季節を満喫したいなと思います。さて、それではアストロリーディングライブラリーのコーナー、あの時の王子くん第15回をお届けします。王子くんと僕の物語もいよいよ今回で最終回です。長い旅を経て地球にたどり着き、いろいろなことを知った王子くん、飛行機が砂漠に不時着し命の危機にあった僕、二人が出会いやがて通じ合ったこの物語ですが、どうやらお別れが近づいているようです。それでは感動の最終回お聞きください。井戸のそばに壊れた古い石の壁があった。次の日の夕方、僕がやることをやって戻ってくると、遠くの方に王子くんがその壁の上に座って足をブランとさせているのが見えた。その子の話し声も聞こえてくる。
じゃあ君は覚えてないの？
とその子は言った。
違うって、ここは。
その子の言葉に何かが返事をしているみたいだった。
そうだけど、そう、今日なんだけど、違うんだって、ここじゃないんだ。
僕は壁の方へ歩いていったけれど、何も見えないし何も聞こえない。それでも王子くんはまた言葉を返していた。
そうだよ、砂漠についた僕の足跡がどこから始まってるかわかるでしょ。君は待つだけでいいの。僕は今日の夜そこにいるから。
僕は壁から20メートルのところまで来たけど、まだ何も見えない。王子くんはだんまりした後もう一度言った。
君の毒は大丈夫なの？本当にじわじわ苦しまなくてもいいんだよね。
僕は心が苦しくなって立ち止まったけれど、どうしてなのかやっぱりわからなかった。
とにかくもう行ってよ、
とその子は言った。
僕は降りたいんだ。
その時僕は気になって壁の下のあたりを覗き込んでみた。僕は飛び上がった。なんとそこにいたのは王子くんの方へシャーッと構えている黄色い蛇が一匹。人を30秒で殺してしまうやつだ。僕はピストルを撃とうと懸命にポケットの中を探りながら駆け足で向かった。だけど
僕の立てた音に気づいて、蛇は砂の中へ噴水が止むみたいにシュルシュルと引っ込んでしまった。それからは急ぐようでもなく、石の間をカシャカシャと軽い音を立てながらすり抜けていった。僕はなんとか壁まで行って、かろうじてその子を受け止めた。僕の坊や、僕の王子くん。顔が雪のように青白い。
一体どういうこと？さっき君蛇と喋ってたよね。
僕はその子のいつもつけているマフラーをほどいた。こめかみを湿らせ水を飲ませた。とにかく僕はもう何も聞けなかった。その子は思い詰めた様子で僕のことをじっと見て、僕の首にすがりついた。その子の心臓のドキドキが伝わってくる。鉄砲に撃たれて死んでゆく鳥みたいに弱々しい。その子は言う。
嬉しいよ。君は自分のからくりに足りないものを見つけたんだね。もう君ん家に帰って行けるね。
どうしてわかるの？
僕はちょうど知らせに来るところだった。考えてたよりもやるべきことがうまくいったんだって。その子は僕の聞いたことには答えなかったけど、こう続けたんだ。
僕もね、今日僕ん家に帰るんだ。
それから寂しそうに、
遥かにずっと遠いところ、遥かにずっと難しいけど。
僕はひしひしと感じた。何かとんでもないことが起ころうとしている。僕はその子をぎゅっと抱きしめた。小さな子供にするみたいに。なのに、それなのに、僕にはその子がスルッと抜け出て穴に落ちてしまうような気がした。僕にはそれを止める力もない。その子は遠い目で何かをちゃんと見ていた。
君の羊があるし、羊のための箱もあるし、口輪もある。
そう言ってその子は寂しそうに微笑んだ。僕はただじっとしていた。その子の体がちょっとずつほてっていくのが分かった。坊や、怖いんだね。怖いのは当たり前なのに。でもその子はそっと笑って、
夜になればはるかにずっと怖くなる。
もうどうしようもないんだって思うと、僕はまたゾッとした。僕はこの笑い声がもう絶対に聞けないなんて、どうしても受け入れることができなかった。この笑い声が僕にとって砂漠の中の水汲み場のようなものだったんだ。
坊や、僕はもっと君の笑い声が聞きたいよ。
でもその子は言った。
夜が来れば一年になる。僕の星がちょうど 1年前に落っこちたところの上に来るんだ。
坊や、これは悪い夢なんだろ。蛇のことも会うことも星のことも。でもその子は僕の聞いたことに答えず、こう言った。
大事なものっていうのは見えないんだ。
そうだね。
それは花も同じ。君がどこかの星にある花を好きになったら、夜空を見るのが心地よくなる。どの星にもみんな花が咲いてるんだ。
そうだね。
それは水も同じ。君が僕に飲ませてくれた水はまるで音楽みたいだった。くるくるとロープのおかげ。そうでしょ？よかったよね。
そうだね。
君は夜になると星空を眺める。僕ん家は小さすぎるからどれだか教えてあげられないんだけど、かえってその方がいいんだ。僕の星っていうのは君にとってはあのたくさんのうちの一つだから、どんな星だって君は見るのが好きになる。みんなみんな君の友達になる。そして僕は君に贈り物をするんだよ。
その子はカラカラと笑った。ねえ坊や、坊や、僕はその笑い声が大好きなんだ。
うん、それが僕の贈り物。水と同じ。
どういうこと？
人にはみんなそれぞれにとっての星があるんだ。旅人には星は目印。他の人にとってはほんの小さな明かりに過ぎない。頭のいい人にとっては調べ物だし、あの仕事人間にとってはお金のもと。でもそういう星だけど、どの星もみんな何にも言わない。で、君にも誰とも違う星があるんだよ。
どういうこと？
夜空を眺めた時、そのどれかに僕が住んでるんだから、そのどれかで僕が笑ってるんだから、君にとってはまるで星みんなが笑ってるみたいになる。君には笑ってくれる星空があるってこと。
その子はカラカラと笑った。
だから君の心が癒えたら、人の心はいつかは癒えるものだから、君は僕と出会えてよかったって思うよ。君はいつでも僕の友達。君は僕と一緒に笑いたくてたまらない。だから君は時々窓を開ける。こんな風に楽しくなりたくて。だから君の友達はびっくりするだろうね。自分の前で君が空を見ながら笑ってるんだもん。そうしたら君はこんな風に言う。そうだ、星空はいつだって僕を笑わせてくれる。だからその人たちは君の頭がおかしくなったと思う。僕は君に とってもタチの悪いいたずらをするってわけ。
そしてカラカラと笑った。
星空の代わりにカラカラ笑う。小さな鈴をたくさんあげたみたいなもんだね。
カラカラと笑った。それからまたちゃんとした声で、
夜にはだから来ないで。
君を一人にはしない。
僕ボロボロに見えるけど、ちょっと死にそうに見えるけど、そういうものなんだ。見に来ないで。そんなことしなくていいから。
君を一人にはしない。でもその子は気になるようだった。
あのね、蛇がいるんだよ。君に噛みつくといけないから。蛇っていうのはすぐ襲いかかるから、欲しいままに噛みつくかもしれない。
君を一人にはしない。でもふとその子は落ち着いて、
そっか、毒はまた噛みつく時にはもうなくなってるんだ。
あの夜、僕はあの子がまた歩き始めたことに気がつかなかった。あの子は音もなく抜け出していた。僕が何とか追いつくと、あの子は脇目も振らず早足で歩いていた。あの子はただこう言った。
あ、来たんだ。
それからあの子は僕の手を取ったんだけど、また悩み出した。
ダメだよ、君が傷つくだけだよ。僕は死んだみたいに見えるけど、本当はそうじゃない。
僕は何も言わない。
わかるよね、遠すぎるんだ。僕はこの体を持っていけないんだ。重すぎるんだ。
僕は何も言わない。
でもそれは脱ぎ捨てた抜け殻と同じ。抜け殻なら切なくはない。
僕は何も言わない。あの子はちょっと沈んだ。でもまた声を振り絞った。
素敵なことだよね。僕も星を眺めるよ。星はみんな錆びたくるくるのついた井戸なんだ。星はみんな僕に飲むものを注いでくれる。
僕は何も言わない。
すっごく楽しい。君には5億の鈴があって、僕には5億の水汲み場がある。
そしてその子も何も言わない。だって泣いていたんだから。
ここだよ、一人で歩かせて。
そう言ってあの子は座り込んだ。怖かったんだ。あの子はこう続けた。
わかるよね、僕の花に僕は返さなきゃいけないんだ。それにあの子はすっごくか弱い。それに すっごく無邪気。周りから身を守るのはつまらない。四つのトゲ。
僕も座り込んだ。もう立ってはいられなかった。あの子は言った。
ただ、それだけ。
あの子はちょっとためらって、その後立ち上がった。一歩だけ前に進む。僕は動けなかった。何かが黄色く光っただけだった。くるぶしの近く、あの子の動きが一瞬だけ止まった。声もなかった。あの子はそーっと倒れた。木が倒れるようだった。音さえもしなかった。砂のせいだった。今となってはあれももう6年前のこと。僕はこの出来事を今まで誰にも話さなかった。飛行機仲間は僕の顔を見て無事に帰ってきたことを喜んでくれた。僕は切なかったけど、あいつらにはこう言った。いや、こりごりだよ。もう今では僕の心もちょっと癒えている。そのつまり全くってわけじゃない。でも僕にはよくわかっている。あの子は自分の星に帰ったんだ。だって夜が明けてもあの子の体はどこにも見当たらなかったから。体はそんなに重くなかったんだろう。そして僕は夜、星に耳を傾けるのが好きになった。5億の鈴と同じなんだ。でも本当にとんでもないことも起こってしまった。口輪はあの王子くんに書いてあげたんだけど、僕はそれに革の紐を書き足すのを忘れていたんだ。そんなんじゃどうやっても羊をつなぐことはできない。なので僕は考え込んでしまう。あの子の星ではどういうことになってるんだろう。ひょっとして羊が花を食べてやしないか。こうも考える。あるわけない。あの王子くんは自分の花を一晩中ガラス覆いの中に隠して羊から目を離さないはずだ。そうすると僕は幸せになる。そして星がみんなそっと笑ってくれる。またこうも考える。人っていうのは一度や二度気が緩むけど、それが危ないんだ。あの王子くんが夜ガラスの覆いを忘れてしまったりとか、羊が夜のうちにこっそり抜けてたりとか。そうすると鈴はすっかり涙に変わってしまう。すごく、ものすごく不思議なことだ。あの王子くんが大好きな君たちにも、そして僕にとっても、宇宙ってものがただそのどこかで、どこか知らないところで、僕たちの知らない羊が一つバラを食べるか食べないかってだけで全く別のものになってしまうんだ。空を見てみよう。心で考えてみよう。あの羊はあの花を食べたのかな。そうしたら君たちは 全く別のものが見えるはずだ。そして大人の人は絶対一人もわからない。それがすっごく大事なんだってこと。これは僕にとって世界で一番綺麗で一番切ない景色です。さっきのページのものと同じ景色なんですが、君たちによく見てもらいたいからもう一度書きます。あの時の王子くんが地上に現れたのはここ、それから消えたのもここ。しっかりこの景色を見てください。もしいつか君たちがアフリカの砂漠を旅した時、ここがちゃんとわかるように。それと、もしここを通ることがあったら、お願いですから立ち止まって星の下でちょっと待ってほしいんです。もしその時一人の子供が君たちのところへ来て、カラカラと笑って黄金色の髪で質問しても答えてくれなかったら、それが誰だかわかるはずです。そんなことがあったら、どうか僕のひどく切ない気持ちをどうにかしてください。すぐに僕へ手紙を書いてください。あの子が帰ってきたよって。
15回にわたってお送りしてきましたあの時の王子くん最終回、いかがでしたか？原作星の王子様はキャッチーなタイトルや可愛らしい挿絵でよく知られているのですが、前編を通して読まれたことのある方は意外に少ないと聞いています。ある程度の長さがあるお話ですし、直接的な言い方をせずに遠回りの表現が多いなど、少しとっつきづらいかもしれません。そういう意味では、以前アストロリーディングライブラリーで取り上げた宮沢賢治さんの作品に通じるところもあって、語り手の私としても挑戦しがいのある作品でした。ストーリーを語る僕とその中で会話する僕の演じ分けも大変でしたが、やはり王子くんの感じた嬉しさや悲しさ、驚きなどを素直に表現しつつ、聞いた方にその場の状況が映像でイメージしてもらえるように心がけました。そのあたりがリスナーの皆さんにうまく伝わったら嬉しいです。最後になりましたが、この星の王子様を朗読用テキストとして翻訳パブリックドメインで公開されている翻訳家の大久保優さん、公開サイトの青空文庫さん、そして原作者の偉大なる作家アントワーヌ・ド・サン・テクジュペリさんに深く感謝いたします。ありがとうございました。というわけで、あの時の王子くんは終わりましたが、次回から2回にわたりアストロリーディングライブラリー特別編をお届けする予定です。お楽しみに。続いては小林さんの解説コーナーです。今回はあの時の王子くん完結記念、ちょっと趣向を変えて星の王子様原作者のサンテクジュペリについてあれこれお話をしていただけるそうです。それでは小林さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、科学の扉小林です。5月を迎え、ようやく春らしいなぁと思える気候になりました。しかしながらこの5月は目ぼしい天文現象がありません。6日に水瓶座エータ流星群の極大日がありますが、星のよく見えるところでも1時間に10個くらい、街中だと1個でも見られたらラッキーと言えるくらいの小規模なものです。 とはいえせっかくの連休中の流星群、どうしても見てやるぜという方もいらっしゃるかもしれませんね。春とはいえ見頃の明け方は冷え込みます。屋外でご覧になる方は暖かい格好でお出かけください。さて、長らくの間お聞きいただいたアストロリーディングライブラリー、あの時の王子くんもおかげさまで無事完結いたしました。というわけで今回は星空からちょっと離れ、原作星の王子様の作者サンテグジュペリについて少しお話ししたいと思います。星の王子様は1943年にアメリカで出版されて以来200以上の国で翻訳され、総販売部数1億4000万部以上という超ロングセラーにして超ベストセラー、世界中で愛される名作となりました。そんな世界的ベストセラー作家のサンテグジュペリですが、彼自身のことは少なくとも日本ではあまり知られていないようです。お聞きの皆さんにはぜひ今後改めて彼の作品に触れていただきたいと思っているのですが、そのためにもここでざっくりとではありますが彼の生涯についてご紹介いたしましょう。サンテグジュペリは1900年6月29日フランスはリヨンの貴族の家に生まれます。貴族らしく長いそのフルネームはアントワーヌ・マリー・ジャン・パティスト・ロジェット・サンテグジュペリ、長いですね。幼い頃から文才に長けていた彼ですが、当時発明間もなかった飛行機に乗る機会があり、それから空への強い憧れを持つようになったようです。彼が14歳の時に第一次世界大戦が勃発、飛行訓練生として兵役に身を投じますが、対戦終結後は民間のパイロットとして活躍しました。とはいえ当時の民間航空業界は黎明期にあり、空を飛ぶことはまさしく命がけ。モロッコの飛行場勤務時代には遭難機の搭乗員救助という極めて危険な任務についていたとのことです。この時期過酷な任務と孤独な砂漠の生活から生まれたのが主女作の南方郵便機でした。この作品はあまり評価が芳しくなかったのですが、その後試験飛行や航空路開拓、長距離飛行記録への挑戦などを生業としていた時期に発表した夜間飛行と人間の土地は高い評価を得、作家サンテグジュペリの地位は確固としたものになりました。ちなみにゲラン社の夜間飛行という有名な香水がありますが、これはこの小説へのオマージュを込めて名付けられたそうです。その後1939年に第二次世界大戦が勃発、再び戦場に赴き偵察任務に活躍した彼でしたが、翌年ドイツ軍の侵攻によりフランスが降伏、動員解除されるとアメリカの出版社の誘いで亡命、ニューヨークへ向かいました。ここで子供向けの本をと要請されて生まれたのが星の王子様だったのです。しかし彼は連合軍のパイロットとして再び戦場へ向かいました。そして1944年偵察任務に飛び立った彼は地中海上空で消息不明となり、星の王子様は彼の遺構となってしまったのです。彼の最後は長らく謎のままでしたが、1998年にマルセイユ沖で彼の遺品と思わしきブレスレットが発見され、その後紆余曲折を経て2003年に機体の引き上げとともに機体番号が判明、彼の搭乗機だったことが明らかになりました。さらに2008年にはその機を撃墜した元ドイツ軍パイロットが名乗りで、自分もサンテグジュペリの読者であり彼と知っていたら撃たなかったと告白しています。さて、日本でのサンテグジュペリというか星の王子様ですが、その愛らしいキャラクターとファンタジーな世界観が大人気です。アニメーションはもとより箱根に 星の王子様ミュージアムが建設されたり、関越自動車道の寄居パーキングエリアのぶり線が星の王子様をモチーフに改修されたりと、あちこちでもてはやされているようです。ちなみに星の王子様ミュージアムを訪れるのであれば、6月から7月上旬あたりを狙ってみてください。場内にバラ園があるのですが、見頃がその時期なんです。詳しくはホームページをご確認くださいね。というわけで、星の王子様原作者サンテグジュペリのお話でした。この朗読をお聞きいただいた皆さんには、次はぜひ活字でこの作品を読んでいただけたら嬉しいです。では長い間ご愛聴ありがとうございました。それでは土屋さん、お願いします。
小林さん、ありがとうございました。サンテグジュペリがもともとパイロットだったというのは驚きでした。その時の実体験が作品に生きてるんですね。残された作品はあまり多くないようですが、私も機会があったら読んでみたいなと思います。それでは次回もよろしくお願いします。さて、最終回に向けてのプチ振り返り企画、エンディングテーマコレクション、今回は第30回から第45回までのエンディングテーマ、星の歌手を取り合ってです。この曲も前回の祈りと同様に世界天文年に合わせて作られました。作曲はおなじみディープフィールドさん。その曲に合わせて山梨県立科学館をベースに活動されている市民グループ星の語り部の皆さんに詩を作っていただき、世界天文年にふさわしい星の歌を作りましょうという企画でした。この企画で作られたオリジナルの星の歌をベースに、私とディープフィールドのこよさんとで組んだユニットあゆこよで歌ったあゆこよバージョンをはじめとし、さまざまな派生バージョンが制作されました。そしてアストロラジオのエンディングテーマになったのは、私土屋あゆこのオリジナルバージョンです。プロデューサーの小林さんが作詞を担当、ディープフィールドさんに曲を再アレンジしていただき、オリジナルバージョンとは雰囲気がガラッと変わったポップなバージョンとなりました。というわけで、クレジットの後に星の歌手を取り合ってお聴きください。この番組は制作コムビルド、脚本アルハボル、朗読テキスト掲載サイト青空文庫、あの時の王子くん翻訳大久保優、協力アイスタイルプロジェクト、株式会社スタジオディーン、音楽制作集団ディープフィールド、企画制作科学の扉、そしてお相手は私土屋あゆこでした。